東京ミーハー。この番組は東京に憧れる男が日々の生活の中でハマっているものやことを紹介するミーハーな番組です。さて今回のテーマは、
なんであの時放送局土曜日、東京ミーハー、どうもミーハーの徳増です。ということで、そしてアシスタントの徳増。
まさしでーす。
やすしでーす。
はい、ということでね。はい。スムーズに、始まりましたけれども。
クイッククイックで。
クイッククイックでね。はい、始まっておりますけれど。まあ、これはどのタイミングで配信されてるかわからないですけれど。意外にですね。こう、淡白な感じで進められるかもしれないですけれど、どうしても僕の中であるミーハーなことなので、ちょっと一回消化しておきたいなという。う
ん、まだあるんですか？
まだあるんですよ。いや、だからその対応も淡白ですけどね。
だいぶやってきましたよ、ミーハーの話。
いやすごい、なんかありがたい感じのリアクションは取ってくれてるんですけど、すごい淡白にね、接されてる気がしますけど、今回のミーハーテーマです。が、ニコンからキャノンに乗り換えたいミーハーということでね、もう近年稀に見るどうでもいいタイトルですけどね。
マジ。
カメラです。カメラです。
カメラじゃねえの？
キャメラです。
はい。和田明はキャメラです。
そうですね。昔の人はね。はいはい。そうやってキャメラって言いますけど、カメラのこと。いや別に僕は銀幕スターとかじゃないので、大丈夫です。はい。
カメラって、もう全然知らないですからね。
あ、そうなんですか？
うん、
まあ。全然興味ないです。
コンパクトデジカメはそら持ってますよ。
はいはいはいはい、はい。
メーカーは別にどこでも一緒じゃないのみたいな。
あ、そうなんですか。やっぱり、オリンパスだよな、とか。
そんな、やっぱり何々だよな、かの差もわからないですよ、
あ、なるほど。
俺なんかカメラが何なのかもわかんない、
ね。いや、どういうことなんですか、それ。いや、カメラはわかるでしょ、あれ。
あれでしょ、一眼レフとかなんか。
そうですね。
そうでしょ、
そっちの話になると思う。
プロ用でしょ、プロ用。
プロ用の話なんですよ。
え、あなた一眼レフ持ってるんですか？
僕ね、一眼レフ持ってるんですよ。
インスタグラムもまともにできないのに。
え？そうそうそう、ボタンを押すのに時間がかかっちゃうんでね。
撮影する習慣ないじゃないですか。
撮影する習慣ないのに、僕はちょっと引くぐらいの一眼レフカメラ持ってるんですよね。
カメラを見てるのが好きなの？
カメラを持ってるのが好きなの？
あ、持ってるのが好き。
持ってるのが好きなの？
カメラ持ってる自分見てるのが好きなの？
鏡の前でね。
そう
ですよね。で、その自分にシャッターを押さないんですけどね。はい。うん、いや、だから、そういう。
レンズとかも、たくさん持ってるんですか？
いや、これがね、本当に持ってるんですよね。
うわ！引くわ
引く
の、あんたの、インターネット、タイムラインとかから、写真見たことないよ。
はいはい、そうですね。うん、まあ、これ、ちょっとね、だいぶ前の話なんですよ。うん、ちょっと、まあ、話をじゃあ、辿らせてもらっていいですかね。
はい。
いいですかね。また僕の黒歴史みたいな話になるかもしれないですけど。
あ、まあ、物に関わる話は大体黒歴史の話でしょ
う。あ、そうですかね。僕は25ぐらいの時まで、うん、お笑い芸人目指してたんですよ。いや、これはまあまあ、言ってますけどね。はい。お笑い。
どんな、はい。やってたんですか、は
いはいいや、だからそこはピックアップしてるところで、何にもあーってならないですけど。
どういう名前でやってたんですか？
それは牛尾って、ま、いろいろななんか、3人組でやったり、2人組でやったりしてたんで。
はい。
ま、最終的には牛尾っていうね、コンビ。
ああ。
いや、知らないでしょ、だから。
なんかどっかで聞いたことあ
る
な。
いや、どっかで聞いたことあんなとか、たまーにそういう芸人目指してたんですよっていう話、あれ？どっかでなんか見たことあるってなるときあるんですけど、そんなはずないんですよ。どっかにどっかで顔出したことないんで。はいはい。こう、バスへのライブハウスで活動してたんで。そんなわけないんで、ここでも聞いたことないはずです。
後ろ。でもこれを聞いてるリスナーさんの中で、めっちゃ笑い好きなんで、はい。これを聞いてたとしたら、って。
いやー、もし、
まあ、可能性はね。
可能性としてもしあったら、
うん。
これはやっぱりね、その芸人や、目指してる頃にもなんかこう、それこそファンレター的なものとかね。
お
やっぱもらったこともありますから。
あのツッコミが上手かった、徳松さん。
いやいや、だから、 まあ、そこは広げたとしても僕がなんかその惨めになっていくだけなんですけど。
すごいね。
いや、すごい、いや、すごいねえじゃないんですよ。だから、すごいくなかったっていう話なんですけど、で、まあ、諦め、自分には才能がないと。まあ、気づ
いて。そんなことない、そんなことない。
いやだから、そういうこと言って、うん、いや、そういうこと言ってもらいたいくて言ってるじゃなくて、はいはいはい。
徳松くん、頑張
れ。頑張じゃないんですよ。ありがとうございます。
やればできる、
はい、やればできる。いや、やればできるってどっかで思ってるから、こんなことずっとやってるんでしょうけどね。まあ、それはね。はい、いや、まあ、多分好きだからね。まあ、どうでもいいんですけれど。で、はい、まあ、何やろうかな、と。思った時に、まあ、就職っていう感じでもないしなーっていう。
そこ、すごい引っかかるわ。なんで就職でもないの就職って感じでもなぜないの、
そうですね。だから夢大体諦めるときでそうですよね。
そうでしょう。
だから僕の中で、その、夢諦めて芸人辞めたっていう感覚で僕辞めてないんですよ。なんかもうこれ、東京ミーハーっていうタイトルに、こう、まごうことなき、飽きたから辞めたんですよね。
なるほど。
はいはい。なんかもうちょっと、なんかこう一周した感じがあったんで、はい。
売れてもない。
売れてないんですけど、なんか、なんとなく僕の中で芸人っていうイメージで、あのね、だいぶこれ一個きっかけだったんですけど、僕はあの、もともとお笑い、フォークダンスで鳴子坂っていう。
はいはいはい。
のが大好きで興味持ったんですよ。お笑いに。
ボキャブラ天国とか出てました
よ、ね。ボキャブラ天国より前に、こう、ガハハキングっていう番組があったんですけど。知らないですよね。
それやってたかな、関西で。見覚えがない。
あ、東京の番組でしょうね。久本雅美が司会してたんですけど。で、それの初代チャンピオンが爆笑問題で。
はいはい。
二代目チャンピオンがフォークダンスで鳴子坂で、こんな面白いものがこの世にあるんだと。
ほう。
思ってお笑いに興味持って、お笑いをこう、憧れるようになったんですけど。
なるほど。
東京行ったら一回ライブで。
うん。
フォークダンスで鳴子坂の人と一緒にライブ出れたんですよ。
すごい。
すごいじゃないですか。僕の中ではもっとすごくて。
憧れの人。
憧れの人と一緒の舞台に立てて、しかもこう、その、こう、なんていうんですか、そのライブのチラシみたいなところ、たまたま名前が横だったんですよ。牛尾とそのツッコミの人だったんですけど、解散してたんで。はい。うん、もう一周したなと思ってやめたんですけど、もういいや、と思ってね。
まあ、まあ、
大、お腹いっぱいって言ってやめたんですけど。
もう、憧れの、憧れの人と同じ舞台
に立てた。いや、もう十分だろう、つって。で、次何やろうかなっていう感じだったんで、就職って感じでもなかったんです。
あ、そうやね。
いや、だからその、すごい、わあ、もう、全部かけたものが終わったっていうノリではなかったんで、次何やろうかなっていう感じの時に、
まだ徳松の人生は続くよ
と。続くよっていう、僕の中でノリだった時にですね、たまたま、カメラマンの方と僕知り合ったんですよ。
なんかいろいろ知り合ってますね、
いや、いいタイミングでね、はい。で、まあそのカメラマンっていう人は、ゆずパパのことなんですけど。
あ、なんや。
いや、なんやって、いや、なんやってどういうことなんですか。いや、まあ、あの人、本当にちゃんとしたカメラマンの方、ね。
はい、存じ上げておりますよ。
はい、はい、はい、はい。で、まあ、その、たまたま、それぐらいの時期に知り合ってですね。で、まあ、その、ゆずパパさんっていう方も、だいぶいい加減な方なんで、もう、ボタンを押す力あればなれるんじゃないみたいなことを、言ってくる人なんですよね。で、あ、マジっすかなんつって、よし、しょこ、ついてこりゃいいじゃん、みたいなね。ノリで、徳松少年、まあ、そう、この25ぐらいだと思いますけどね。
全然少年じゃないですよ。就職。社会的責任のある大人ですよ、
ね、そう、就職しないといけない時期だったんですけど。うん、で、そのままこう、カメラマンを目指して、やっぱりカメラマンを目指すんであれば。
え？目指してた時期があったってこと？
ああ、ありましたよ。
それは初耳ですね。
本当ですか？
うん。
ああ、カメラマンを目指してた時期ありますよ。
ウェブデザイナーを目指す時期もあれば。
そうですね。はいはいはい。だからウェブデザイナーを目指すより前の話ですね。
すごいな。履歴書めっちゃ書けるやん。
そうですね。だから履歴書の書き方とか僕、コンビニのバイトの面接でよく書くんでね。
うん。
すごい嘘ばっか書いてますけどね。
はい、でもあれやろ？
はいはいはい。
なんか芸人、ウェブデザイナー、 えらいや、カメラマン。
いや、だからそういうこと書かないですよね。やっぱり僕が面接行くとこ大学コンビニなんでね。
だいたいそのコンビニの時になんか、ファミマ、セブンイレブン、ファミマ、セブンイレブンとか。
で、それもそうなりすぎると印象悪いんで、うん、もう点々としてる感じが、一番面接の時に聞くのはあの、ユニクロ勤務が一番聞きますね。あそこ厳しいらしいね、つって。
ビレッジヴァンガードもあるじゃないですか、なんか。
ビレッジヴァンガードはやっぱり3ヶ月だったんで恥ずかしいで書かないですね、あれは。3ヶ月は省略しますね、やっぱり。長く勤務してる感じの履歴書にしたいんで。
うん。
はいはい、はい。
この時期何やってたのって聞かれますから。
いや、だから、コンビニの面接なんで大して履歴書見てないんでね。
あ、そうですか。
そんなに、この、なんか時系列おかしいよね、みたいな。多分、詳しく見たらおかしい履歴書になってると思うんですけど、はい。だからカメラマンを目指してた時期が実は僕はあるんですよ。プロの。はい、で、プロのカメラマンたるもの、やはりこう、ちゃんとしたね、機材を持ってないとダメですから。で、当時はですね、まだ今の若い子からしたら信じられないかもしれないですけど、完全にフィルムカメラの時代だったんですよ。完全に。もうそんなデジタルの時代なんて一生来ないよと。まあ、あるには、存在はしてたんですけど、まあそんなのカメラマンの人も、まさか、その人たちもデジタルカメラでいつか自分たちが撮るなんて思っても見なかったような、時代なんです。あんなもん、写真じゃねえよ、みたいなね。感じで、はい、の時代に、こう、ボディがね、10万ぐらいして
る。わー。いつも思うけど、そのお金はどっから出てきてんの？うん、
本当だよ。
まあそうですね。まあけど。
あなた言っても欲しいものって結構高いし、
はいはいはい、
でも欲しいと思ったらすぐ買うじゃないですか。
まあそうですね、
ローン。できもしねえくせに高いもん買うもんね。
うん、どっからお金得てるんですか？ああ、
いや、僕けど別に普通にどっからってこともないですね。
そんなセブンイレブンってそんな高級でしたっけ？
いや、だから別に貯金はないですからね。
万引き？
いや、万引きじゃないですよ。いや、だから普通に、だからその時もローン組んだんですよ、ちゃんと。2年ローン、だからローンです。僕今この使ってるパソコンもまだローン払ってますからね。はい。ローンをすぐ組んだんですよ。けどやっぱりこれぐらいのもの持ってないとプロのカメラマンにはなれないよ、と。いうことで、まあその、もうちゃんとしたボディの、そしてもっと引くぐらいのレンズの。うん、
値段レンズも高いでしょあんな。
いや、高いですね。もう本当に。一番いいやつだともう20万ぐらいします。
ええー。
いや、本当
本体より高いじゃないですか。
いや、もう本当だ。レンズの方が高いんですよ。あれは本来ね。はい、はい。
あれですか、プリンターの本体安いけどインクの方が高いみたいな。
いや、まあまあ、例えるならそんな感じですね。で、その時ですね、僕のまあ、そのゆずパパなんですけど、出資賞がね。
はい。
ニコンだったんです。
ほうほう。
はい。だから僕ニコンのカメラを買ったんです
よ、ね。ちょっとそこが分からなくて、
はい、
違い何なんですか？ニコンとかキャノンとか。
うん。
なるほど。
ソニーとかね、いっぱいあるよね。
うん、あ、まあまあいっぱいあります
よ。オリンパスとかね。
オリンパスとかね。はい。コンタックスとかいっぱいありますよね。うん、いや違いはまあもちろんその性能の違いなの。ライカとかありますよね。有名なのね。
うん、
いや違いは僕は分からないですけれど。違いは分からないですね。だからまあまあ、Windows と Mac みたいな違いではないんでね。
例えば同じ10万円クラスの。
はいはいはい。
ニコンとキャノンはどう違うんですか？
ああ、なるほど。例えば、こう、ニコンとキャノン。ニコンに相対するメーカーとして一番言われるのがキャノンなんですよね。
はい。
キャノンなんかで言うと、こう、レンズを取り付けるときにカチャッとつけてくるっと回してレンズ取り付けるんですけど。
うん。
やはりライバル会社なので。
うん。
くるっとつけるときの方向も全部逆です。
え？いやいや、性能ちゃうやん、それ。
もう回す方向は逆ですね。もう、ペプシの蓋開けようと思ったら逆側に回さないといけなかったぐらいの。これ逆に回すの？コーラこっちんでいいのにっていうぐらい。それぐらい敵対してます。それが違いですね。
じゃあ別にニコンもキャノンも一緒じゃないですか。
いやいやいや、けどやっぱり全然こう違うんですけど、僕は最初そういうきっかけでニコンのカメラ、高いカメラを買ったんですけど、
うん、
実は未だに買い替えるわけもないくせに、ずーっと キャノンに乗り換えたいっていう思いをずっと引きずってるっていう今回話です。
なんで？だって右に回すか左に回すかぐらいの違いしかないわけでしょ。そんなに右に回したいんですか？
なんかね、こうイメージでじゃあ言いますと、なんかこう、これはまあ、プロのカメラ好きの人が聞いてたらもう。
あ、そっか、今回はそこが敵になるのか。
いや、なりますね。で、真っ先に違うって言われる気がします。
いいじゃん、違うって言われれば。
いや、そう、
ね。新しい知識が身につくんだからいいじゃない
です
か。
そうね、そうね、バラバラないとね、はい、そう
か。なんか僕の中では、その、ニコン、男のニコン、
うん、
女子の
キャノン。それは怒られるぞ、多分。
俺もなんか聞きながらもうすでに違うと思う。
知らないけど違う。違う
知らないけど違うと思う。
いや、どういうことなんですか？知らない人にももう違うってバレるようになってきちゃったじゃないですか、もうなんか。
だって、素敵なことでも何でもないじゃないですか。
いや、なんか、その、最近女子カメラとか、
うん、
まあ、なんとか女子とかあるじゃないですか。
うん、
カメラ女子っていう言葉あるのかわかんないですけど、とにかく女子カメラっていう雑誌があるんですけど、
うん、
なんか女子がキャノン使ってるイメージですね。なんか
それはあなたの偏見じゃなくて。
いや、まあ。
でしょうな。
偏見っていうか、いや、別にデータもありますけどね。
あ、そう。
データとしてもありますけど。
例えばね、キャノンのボディとか、そういうの軽くて女子にも扱いやすいとか言うっていうならわからんではないですよ。
そういう、まあ、例えば、同じ、こう、そうですね、こう、
それ以外に
価格帯の、
が出る理由がよくわかんない。
え？
それ以外にね、
はいはいはい、
軽いとか取り回しが楽とかさ、持ち運びが楽とかいうこと以外にさ、女子が好きっていう。
なんか、分かんない？あの、こう、フォルムが丸みを帯びてる。
あ、見た目可愛いみたいな。
なんかその、結局、プロ用のカメラってごついんで、がっしりはしてるんですけど、ちょっとこう、そうですね、カーブがちょっとこう、滑らかというか、ね、丸みを、女性らしさを表現してますね。
それ作り手側がそう意識してやってる
のか？いや、知らないですね、そういうの。けど、ニコンの方がやっぱりこう、ガンとね。
武骨な感じがする。
武骨、なんか、戦場カメラマンみたいなね。
怒られそうな気がするけど。
まあ思いっきり渡辺陽一キャノンのカメラ持ってましたけど、はい。なんでまあ戦場カメラマンがニコンとかいうことは全くないんですけど、けどなんかこう、キャノンへの憧れ、ニコンを買っ、だからキャノンを買ってたらニコンに僕みたいな人間憧れてたと思うんですけど、けどそれを買うわけでもないし、買い替える予定なんて全くないのに、未だに週一ぐらいでキャノンのホームページを見てる俺って、ミーハーだなって思ったっていう話ですね。
また来週
また来週のタイミングでしたけど、そういうところですよね。
びっくりするぐらいわけがわからない。何言ってんのお前。
なんかそういうのけど、ないですかなんかこう、なんかこう、ウィンドウショッピング以下みたいなウィンドウショッピングみたいな、ないですか？
いや、なんか力入れて喋ってる割には何も分かってないんだなっていう。
まあ確かにね、カメラのプロ目指してたっていうところも本当にやんわり終わっちゃいましたしね、なんか。はいはい。
で、ニコンとキャノンの違いが分かってないなら、判断しようがないじゃないですか。
だから性能的にはまあね、同じカメラですからね、もちろん写りとか違うんだと思うんですけど、俺はやっぱりこっち。
だったらもう名前が好きって言ってくれた方が分かりやすいよ。
こっちの写真、同じ2枚の写真を並べられてて、キャノンとニコンどっちで撮ったでしょうとか、そういう問題ではないと思うんですよね、多分。
キャノンってなんか観音かなんかの文字ってキャノンって名前なんでしょみたいな。それと、そういうのがいいですよねみたいなことぐらいのことを言ってくれるのかと思ったら、そうでもねえし、よくわからねえって言われちゃったからさ。
いや、よくわからない。
来週でいいんじゃない？
いやいやいや、ちょっと待って、もうちょっと粘らせてください。あと10分だけ粘らせて、うん。いや、なんかやっぱキャノンの方がなんかやっぱりこう、スタイリッシュなイメージがあるんですよね、なんか。
イメージの話だからね、それもね。
まあ、イメージですけどね。
うん、まあ、ニコンは、黒に強くて、キャノンは白に強くて。
いやいや、だから
そう
ですね。いやいやいや、ぽい、いやいやいや、すみません、言われてますからね、じゃなくて、それ何情報なのかわからないですけれど。
ちょっと調べたら。
もう本当に調べた情報なんですか、うん、
そういうところで女子受けしているところはあるんじゃないですか 取りやすいからっていう意味で、う
ん、ああ、なるほど。え、なんて言ったんですか今。え、まあ、キャノンは黒ニッツ。
ネイバーまとめ情報
です。あ、そうですね。黒に、ま、黒ニッツ。
ニコンは黒に強くて、キャノンは白に強く、肌の発色とかもいいので。
あ、そうなんですか。へえ、へえって。
へえって言っちゃった。
はい、へえって言っちゃいましたね。
っていうネイバーまとめ情報からです。
あ、なるほど。だから、
それぐらいじゃないの、パンダさんに教えてもらえばいいんじゃないの。
いや、だからパンダさんは知ってますよ、もちろんね。
師匠なんでしょうよ。
いや、師匠ですよ。だからもうずっとついて、師匠の荷物を持ってずっと歩いてましたからね。はい。
結局何も学んでないってことね。
いや、けど、その、いや、師匠曰く別にそんなキャノンとかニコンとか、その、機材じゃないって言ってましたけどね、師匠は。やっぱり師匠は、そんな。
師匠に歯向かうと。
いやいや。いや、だからその、師匠は機材じゃないっつってんのに、機材のことばっか気にしてるから、僕はプロになれなかったんですよね、やっぱり。
まあそうだろうね。
やっぱ、本当のプロは腕なんでしょうね、多分。
だから、ニコンはちょっと黄色かぶりが強い。
いや、だから、僕の、リアルタイムで僕の知識超えてくのやめてくれます？なんかその。
な、でもこう女性の肌とか
ね、
白い感じに取ろうと思ったらキャノンの方
が。ああ、なるほど。白に強いっていう部分がね。うん。だからやっぱりこう、女子が撮る写真って、淡い、こう、背景の写真のイメージあるじゃないですか。
そうですね。
なんかこう、ふんわり、ちょっとピントもちょっとぼやかしてんじゃねえかなぐらいのね。ふんわりして。で、もう、モデルは、あいつ、みたいなね。なんか。
まあ、ただ、ニコンはなんか、もともとニコン自体がなんか、栄養工学兵器メーカーやったみたいな。
ああ、そうなんですか。
ま
あ、
そういう意味ではなんか、ものとしてしっかりしている。
ああ、そうですね、なんか。
そういうところが男っぽいと呼ばれるところかもしれないですよ。
知れないね。ああ。いや、だから、はい。いや、だから、だんだんこう、リアリティが出てきたんです
けど。NASA とかも公式で使ってるのはニコンらしいですね。
え、誰がですか？
NASA とか。
あ、NASA とかが。
公式で使ってるのがニコンとからしいですね。
ああ、そうですか。いや、すごい勉強になります。
は
い、
ネイバーまとめ情報。
ネイバーまとめ情報なんですね。
便利だね、ネイバー、ね。
いや、ネイバーね、じゃなくて。ネイバーさえあれば大丈夫みたいになっちゃうんで。
出力画質に万人受けを求める人は、
はい、なるほど、うん。
なるほど。
撮影事故に危機感を感じるプロはニコン。で、ネイバーまとめ。
いや、だから、ネイバー情報止まらないですけれど、まあ、東京ミーハー情報としてそれは流させていただきますけど、
うん、
現場に不安を感じてたのかもしれないですね、僕はね。
ソニーから引っ張すとかは違うの、また。
だからやっぱりまあ、二大巨頭としてまずキャノンとニコンがあるんで、だからそのオリンパスとか、コンタックスとかそういう方に行く人はやっぱりちょっと僕の中で。
ペンタックスじゃん。
ペンタックスです、ね。
多分そうだよね。
はいはい。コンタックスってなかった。
コンタックって風邪薬でしょ。
コンタック600みたいなやつでしょ風邪薬か。い
や、それは風邪薬です。ちょっと、コンタックスは、まあ、風邪。
風邪ひいたらまともな写真も撮れないからね。そういう意味で
コンタックス。そういう意味で、ちょっとコンタックスの話
しました。あ、でも、コンタックスってあるわ、カメラ目。
あるんか。
ありました。よかったです。
そこも、
はい。よかったです。自信なかったんでよかったです。風邪薬もありますね、コンタックスね。はい、
コンタックね、あるわ、ね。
コンタック。
コンタックスカメラありますね。
コンタック。コンタック。風邪薬はコンタックでしたっけ、
うん、そうですね。
あ、そうですか。まあまあまあ。まあいろいろあるんですけど、やっぱああいう人はちょっと、僕の中では、ただひねくれてるだけっていうイメージ。
ひどいな、もうなんか。
うん。もう iPhone のカメラでいいじゃんよ。うん、
いやけどね。
アップル
でいいじゃん、
いや、ほんとアップル。あなたアップル好きやねんから。俺はフォトショップで補正したらいいじゃないですか。
そうそうそう。
いやけど、アップルのカメラっていうのもすごい評価高いらしいですけどね、やっぱり本当に。
なんかその、何持ってるなんだよ、ニコン今持ってんの。
はいはい、そうです、ね。
ニコンとさ、アップルの、じゃねえや、iPhone のカメラでさ、同じリンゴ撮ってさ、違いわかんの？
いや、それはわかりますけど、それはわかりますけど、さすがに。
ていうか、徳松さんは、
はいはいはい、
あれ、感度とか、そういう、ここら辺のところとか知ってるんですか？
露出とか、
ね。ああ、なるほどね。いや、それは、まあ、いや、変な話。
絞りとか。
お二人よりは知ってると思いますよ、やっぱり。
そうなん
です。絞りが何か。絞りとシャッタースピードで露出が決まりますからね。
うん。
はいはいはい。
ここら辺は分かってるわ。
それぐらいはまあ大体、だからもう、一時期すごい一番凝ってる時なんてもう、ちょっとした、こう、 状況で、ああ、これぐらいだと絞り 5.6 のシャッタースピード125かなとか、こう。
夜景撮る
ときブツブツ。
夜景撮るときの設定はどんな感じなんですか？
ああ、もう、これ絞り解放しちゃって、もう、バルブ開けちゃって、シャッタースピード、もう、1秒ぐらいで、もう、全部解放で、もう絶対そういうとき、固定しとかないと写真ブレちゃうから。
逆にスポーツとか動いてる人撮るとき
は。やっぱりもうシャッタースピードも2500ぐらいまで上げて、決定的瞬間パチッと撮らないといけない。とか言ってましたね。
それ言いたいだけでしょ。
もちろんその時僕はシャッターは押してないですけどね。もう言ってただけでしょ、ね。
なんならカメラも持ってない。
カメラも持ってなくて、ああ、なんかこの場面だとシャッタースピードこれぐらい上げた方がいい。
あ、しょ、両手で指でこうやって四角作ってこうやってやってる。はい、感じでしょ。
いや、本当にだから僕10万のボディを買ったのに、実は2本の僕のこの4本の指があれば満足してたっていうね。
え、ちなみにその今持ってるカメラ、今持ってるんでしょ、はいはい、それ。
レンズは持ってます。フィルムのボディはもう。
売ったんですか？
売っちゃいましたね。売ったっていうか、ちゃんとカメラ。
え、じゃあ。
ちゃんとカメラやってる人に譲りました。
え、ちょっと待って、ちょっと、今、はい、その、まあ、週1ぐらいでキャノンええなって言ってんのは、はいはいはい、家にニコンのレンズがある状態で、キャノンええわって言ってるんですか。
いや、そうです
ね。カメラマンでも何でもないでしょうよ。
まあ、もっと、本当のこと言うと、今、僕持ってないです。全部売ってはないんですけど、ちょっと知人が保有してます。貸してあげてるんですよ。ちゃんとカメラ好きな人。
なんか買い替えるとか乗り換えるとか言ってたけど、成立しないね、それね。
新規で買う
んだけど。いやけど、僕、所有権は僕にあるんで、そのレンズの。
いや、ま
あ
ま
あ、今からカメラ始めたい人じゃないですか、ただの。
いや、違う。
乗り換える。
いや、乗り換えるじゃない。僕にはニコンの、高いカメラがありますから。
レンズだけでしょ？
いや、まあまあ、そうですね。はい。
高いレンズがありますから、今ないけど。
だからね、あのレンズが高すぎて、もう乗り換える勇気がないんですよ、ね。
レンズ売っちまえばいいじゃん。
いや、もう、そんな売っても大した値段にならないですからね。やっぱ、あのって結局。
いや、使ってないんでしょ？だから今。
売って新しいの買う、足しにすればいい。
ああ、確かにそうですね。まあ、使わないよりはマシですよね。
うん。うん、昔ね、なんかそれで思い出したのが僕の友達でね。
はいはい、はい。
なんか車の、RX7 に乗りたいって言って
る。RX7 っていうのはどういう、うん
やですね、
どういうタイプの感じ、
まあ、スポーツカー。
ああ、スポーツ
カー。マツダのスポーツカー
の人ね。はいはいはい、
はい。早い車ですわ。
なんか、ああいう感じのやつですか、日産のなんか、有名なやつ。
GTR？
ああ、GTR みたいなやつですか。
え、なんかその例えの質問がよく。
いや、わかんない。なんか。
なぜ RX7 って言ってんのに、なんで。
いや、RX7 が全くわからないので、いや、なんかこう、クラシックカーみたいな凝り方なのか、ちょっとこ
う。違う、単純に速さですね。
速さの、走り屋的なやつですね。はいはい、わ
かる。ツーシーターの車高の低い、速い車です。
ああいう感じですね。はいはい、わかりました。
当時僕たちがまだもう10代の頃とかって、
流行りましたよね。
04とかが流行ってたんですよ。
ああ、うん、はいはい。
400メートル一直線に走るの誰が速いかみたいな。
へえ、はいはい。最後にパラシュータバーって開くやつですか？あれじゃないですか？
ああ、なるほど。あそこまでじゃない。
あそこまで速くはないですか？はいはい。
そんなに速くない
ですか？すいません。別に本当に水差すつもりで言ってないんですけど。はい。まあ、そういう04っていうのがある
んです、ね。まだ車にみんながこう注目してる時代があって、うんはいはい、まあ速い車があったんで、少年のその心も、はい、
そうですね。
友達はその車が欲しいなって言ったんで。はい。RX7 めっちゃ高かったんですよ。
まあなんか高そうですね。
到底その時代の自分たちの体力で買えへんような。感じやったえ。
はい、はいはい。
でもその友達はもう、この欲しさ極まってしまって、RX7 のマフラーだけ買ってましたから。
それはだいぶこじらせましたね。
だから先輩が RX7 乗ってて、まあその先輩の車に乗せてもらったから RX7 が欲しくなったんですけど、その先輩がマフラー新しいのに変えたから、前もいずれ RX7 いつか乗るんやったら、このマフラー、使えるやろって。いや、そうで、売ったるわって言って10万ぐらいで買ってました。
めっちゃ騙されてます
よ。絶対それ、いらへんマフラー、 だから押されて買わされてるやんで。お前がもしやるシステム乗るときそのマフラーもフルなっとるやろと思って。
すごいですね。
その後のそのマフラーの行方が気になりますけど。
ずっと部屋の中にマフラーだけがありました。
いやー、むちゃく、まあまあもちろんね、この東京ミーハーを遡って聞いてくれればもちろん僕にも似たエピソードいっぱいあるのでね。
ターンテーブルやらかしてるもん
ね。やらかしてますし、レーザーディスクもレーザーディスクだけ持ってましたから、はい。あの、プレイヤーはもう、プレイヤーを持ってないなんてもう僕にとっては日常茶飯事だったので、なるほどね。い
や、もう。そのシリーズでしょ、カメラも結局。
レンズだけ持ってるシリーズですよね、今回はね、うん。ついにね。なるほど。いや、だから、けど、まあ、さすがに本当にまた来週ですけど、いやけど、本当に、いつかキャノン、乗り換えたいなって。
僕キャノンですよ。今。
え、どういうカメラなんですか？
イクシーですよ。
ああ、コンパクトカメラですよね。
何や、そのバカにしたはずや。バカにカメラ持っていいんやんけ、お前。カメラ持っていいんやつに言われたの
よ。すごい、今の最低だ。
ああ、イクシーねって。
いえいえ。
コンパクトカメラですね。
中田秀が使ってたやつですね。
すごいですね。
一番便利じゃないですか、
パッパッ。いや、まあまあ、そうですよ。いや、だから、いや、だから本当に、僕にとって、やっぱりその、僕にとってカメラは iPhone のカメラで十分ですし、そして安さんが言った通り、iPhone のカメラですら僕はシャッターを押してないから、本当はこの4本の指があればいいんですけどね。
うん、じゃあ、あえて、ここは毛色を。
枠が作れればいいんですけど。
いつもと毛色を変えて、
はいはいはい、
だからこのままやったらいつもと同じ流れになって終了でしょ。
まあ、今日はさすがに終了ですね、これ。
もうちょっと肯定する意見を言わせてもらいますわ。
あ
おじゃあもしキャノンのカメラを手に入れたら何撮りたいですか？
お、
なるほど。あ、
何します？キャノンのカメラが手に入ったら。
なるほどね。
何撮りに行きます？
いやいや、だから肯定的に感じないんですけど。で、肯定で思い出したんですけれど、ちょっといいですか？一個だけカメラエピソード。
お、
あの、こう、プロのカメラマンを目指した時に、まあ、センスを知りたい。っていうこと
あのね、ちょっとごめんなさいね、水を差すようで、はい。そもそもプロのカメラを目指した時にということ自体にすごい違和感を感じる。目指してたの？
いや、だから目指した気持ちは本当です。いつも東京ミーハーで言ってる通り。
なるほど、
はい。だから目指しただけですけどね。だから慣れ、もちろんプロにはなれなかったですし、最後までフィルムを渡すタイミングがちょっと上手くなったぐらいですね。はいはいはい。
撮影してないじゃん。
撮影してないですよ。だってやっぱり最初はこう、あれですよ、荷物持ちとか、こう、撮ってる、ゆずパパにこうフィルムを入れ替えて、パイって渡したり。
したってさ、自分でパシャパシャ撮ってさ、パンダさんにこれどうすかって見てもらうようなことぐらいもしてないってこと？
いや、だからまあそういう。
修行中ってそういうことやんじゃねえの？
そうですね。だから修行中、だからその修行中のもう初歩の初歩で、まずちょっと一回撮ってみてと。
うん。
一回撮ってみて、試験じゃないですよ。
うん。
試験じゃないですけど、まあ、一応これからカメラに接していく上で一回撮ってみようっていうことで、うん、でまあ名古屋にまあ東山動物園って有名な動物園があるんですけれど、うん、まあじゃあそこに行って、まあ一回ちょっとその好きに動物を撮って、見て、
ね、
見て。
まあね、そこでまかり間違い、師匠声があり得ますからね。
いや、あり得ますから。だからすごいひょっとしたら何か、
こいつ天才だ！
天才だっていう可能性があるわけですから、んでまあ師匠がまあちょっと撮ってっていうので、でまあ一通り撮って、でまあ当時は、当時、だからその時皇帝ペンギンを撮ったんですよね。はいはいはい。で、まあ、当時は、それ昔のいいところなんですけど、その場じゃわからないんですよね。
ああ、なるほど。フィルム
な
ん
で、ね。フィルム、フィルムなんで、現像して後日、まあ、その、当時はちょっと、まあ、どうでもいいですけど、当時結婚してなかったんですけど、ゆずパパの奥さんも一緒にいて。
ああ、はいはい。
はい。んで、じゃあみんなで徳松の作品を見ようっていうことになったら、僕も何を考えてたのかよくわかんないんですけど、なんかね、うん、全部首から上が映ってなかったんですよ。ほんで、その写真を見た奥さんが泣き出したっていう、ね。僕泣かせちゃいましたからね。才能なさすぎて、師匠の奥さんが泣き出すっていう事件がありましたから、ね。
え、だから才能がないことがショック
で。いや、なんか、いや、もうかな、そうですね。なんかもうこの子、いや、やっぱりその前から僕、
徳松が不憫で。
そうですね。その奥さんの方が僕付き合い長いので、芸人やってて、この子大丈夫かしらっていう意味で、 すごく僕のことを心配してくれてた方だったので。
わ、ついに。
で、ついにもう芸人もダメで、じゃあこの子は、じゃあ分かったカメラマンで頑張るのね、と。じゃあ応援するよ、って見せられた写真が首から上が映ってなかったんで、泣けてきたっていうね。
え、それはなんでなんですか？
いや、だから本当に分かんないです。なんかアーティストぶって写真撮ってたのは覚えてるんですけど。
え、首から下だけを撮ろうと思って撮ったの？
いや、だからもう全然、
ファインダー覗いたら見たまま映るでしょうよ。
いや、だからもう何とも言えないですね。何とも言えないんですけど。
全体を狙ってたのに首から下しか映んなかった
と。いや、わかんない。だから、僕も現像して見たときに、僕も何これって思いましたけど、当然。
何うわぁ、ゾッとするわぁ、なんか。
ほんとそういう人泣く気持ちあるな。
はいはいはい、はい。
その時のことをイメージしたらめっちゃゾッとする。
まあ、ギリギリその時はまだ僕が買った10万のカメラじゃなかったですけど、ね、借りたカメラで撮ってましたけど。
けどね。そんなことがあったのにカメラ買おうと思ったの？
まあ、その後、だから、冷静になったら、ちゃんと首から上映せるようになったんで。だから最初なんでそんなことしたのかわかんないです。なんか、ちょっと、なんか、意外な。
え、何？生きがったってこと？え、
生きがったんですかね。けど、なんか、ちょっと狙ってたんですかね。
そんなミラクルある？そんな。
で、なんかけど、あ、後日、これ聞いた話なんですけど、僕の親戚に、写真館を開いてた親戚がいるらしくて、なんか遠い親戚に。その親戚も、なんかその写真館で結婚式の時に、結婚式の集合写真の首から上が写ってないっていうミラクルを起こして、そのすぐ写真館を潰したっていうエピソードを聞いて、やっぱ血筋かなって思って。
遺伝なんですか？遺伝だ。DNA レベルで。
遺伝だなっていうので、僕の中ではちょっと一旦納得させたんですけど。だから、なんで
映
っ、なんであの皇帝ペンギンの首から上と白熊の首から上が映ってなかったのか、よく、自分でもよくわかんないんですけど、とにかく映ってなくて、奥さんが泣き出したっていう、その、申し訳なさだけはその当時覚えてますね。はいはいはい。
すごいなぁ。
まあその時たまたまジョンジ君もいたんでね。お前天才だなっつってくれました、ね。
ほんまそうですよ、はい。そっちしか。
いや、ほんとほんとじゃ。
まあまあまあ、そうですね。逆に天才だなって言ってくれましたけど。
ああ、いいですね。
だからまあそういうのもあって、今でも、なんかキャノンで撮れば首から上映るんじゃないかなって。ニコンだったからなんじゃないのかなって。
狙ったにしても意味わかんないしね。
そうなんですよね。なんかちょっと。けど、こう、まっすぐじゃなくて、ちょっと斜めな感じで撮ったりとかしてたんで、ちょっと生きてたのは確かですけど。
まあ確かにファインダーまでちゃんと覗かへんかったら、ね。
ああ、
言えてるものと撮れてるものなら別にやっとしますから。
ファインダーは覗いてましたね。だから自分ではあんま記憶がないんですよ。
すごいな。
はいはい。
なんか持ってますね、なんかもう男前だ
ね。いやいや、持ってますね、じゃないですけど。
一番持ってんのはそれでも親戚だよね。
いや、まあそう。いや、
だから。
いや、本当ですよね。なんで、だから、なんでってなってるんですよね、今でも。その、写真家、わざと以外、ならん、フィルム入ってませんでしたっていう写真屋さんの失敗っていうのはこのようにあると思うんですけど、首から上が映ってなかったって嫌がらせですよね、絶対、ね。
嫌がらせか心霊写真がありえないじゃん。
そうですね。そう、景色、透けて首から上が映ってないとかじゃないですからね。あの、見切れてたらしくて。すぐ潰れたらしいですけどね。
そうやろ。
まあ、そりゃそうでしょうね。でも、血筋だったっていう部分で僕の中ではまあ納得はできたんですけど。
もうあれじゃカメラいらねえじゃん。
いや、だから、いやいや、本当に逆に持っちゃダメなんですけどね。
だって意味ねえんだもん、はいはい、首から
上映すんで。で、まあ、最後に、これちょっと、ゆずパパにメッセージじゃないですけど、伝えたいんですけど、だからゆずパパが、なんか未だにちょっとこう、徳松くんを変な道に僕のせいで導いちゃったんじゃないかなって。たまに心配してるんですけど、はい。全部、本当に僕のせいなんで。
いや、運命でしょう。そんな首から上が映らないっていうのはもう神の啓示かなんかに近いでしょうよ。
血筋にと二人いるってもうありえないよ。
いや、二人。
水パパさんは悪くない。
いや、悪くないですよ。だから、いや、それを言いたかったんですね、最後にね。はいはいはい。なんで、まあ、ちょっと、けど、そんなことがあっても、なんか未だにキャノンのホームページは週一で俺、そういえば見てるなーって思って。だから、新しい。
もうみんなやめな。
いや、それでも見ちゃうと思います。新しい 機種、いつ出るかな、次の機種とか言って。
今なんかお手軽にこう、EOSとか出てるんじゃないですか。
そうなんですよ。けどやっぱり僕ミーハーなんで EOSだと満足できないんですよね。
え？ミーハーやからこそ。
ああ、そうですね。EOS、ああ、そうですね。EOSの、そうですね。EOSキスとかじゃダメなんですよ。宮崎葵が、宮崎葵はキャノンじゃないですね。まあ、なんか誰か。木村カエラもそれこそ。あ、ちょっと、また途絶えてますね、これ。
ん？
ああ、途絶えてないですか。ああ。
聞いてます
ね。ああ、そうですね。相槌打ってくれてなかっただけですね。ごめんなさい。あ、すいません。今の言い方もなんかすいません。
何やねん、もう。
キャノンの CM、今誰が、木村カエラとかもやってましたけれど。
知らん、見てない、
最近。木村カエラが持ってるようなカメラじゃダメですね。やっぱり。
え、なんで？
もうなんかもう、あれやんならもう、軽いっすわ。
えっと、キムタクも、
キムタクはニコンっすね。
あ、そうなん
や。はい。キムタクが持ってるのでも満足できないっすね。
ん？
もう CM やらないようなやつですね。
どういうことやねん。
もう CM では流さないような機種ぐらいのが僕欲しいんです。
なんか今、キャノンのホームページも EOS っていうカテゴリー見たら。
そうですね。
プロフェッショナルモデル。
そうですね。
EOS。
はいはいはい。
1DX。
そこら辺が狙い目ですね。
その次に、はい、アマチュアモデル。
そうですね。そこ、そこ、まあ、どうでもいい話です。フルサイズモデルっていうのがありまして、僕が持ってるレンズでいいレンズなんですけど、
うん、
もうその、木村カエラが持ってるぐらいのボディだと、そのレンズの、こう、良さを 100% を引き出せないんですよ。
このエントリーモデルって
やつですか、ね、エントリーモデルじゃ、僕のレンズの良さを引き出せないんですよ。キムタク。
EOS キス。
キムタクが。まあまあまあ、さっきからずっと EOS の話してますけど、僕が持ってるレンズはニコンなんで。
そうでしょ、合わないでしょ。
はまらないですけれど、はいはい。まあ、ニコンで言っても、キムタクが持ってるボディじゃ僕のレンズの良さは引き出せないんで。ってなると、やっぱりこう、プロフェッショナルモデルが僕。
あなたがそのレンズの能力を引き出せないわけ。
うん、
あなたがカメラの持ってるのをこう引き出せないんじゃないですか。
いやいや、そうです。そうですけど、はい。いや、まあもちろんそう。もちろんそうなんですけど。
何そこを言、まあ、ように言ってるんですか。
僕がそうなんです。引き出せないっていうか、はい。
首から下が映らないわけじゃないですか。
首から、いや違います。
どんなレンズ
首から上です。首から上です。はいはい。逆です。はい。
わ、すご。キャノンのその、プロフェッショナルモデルの EOS。はい、
そうですね。
1DX、アマゾンで見たら、
はい、はいはい。
53万。
まあ、わお。それはそんなもんしますね、やっぱし。
家買えますよ。
いや、買えないですよ。さっきの車も買えないですよ。いや、けど。
中古車ぐらいやったら買えます
よ。いや、買えますね、本当に。いや、だから結局買えないですし、買う予定もないんですけど。
あえてここローン組んで買ったらいいんです
か。いや、だから。うん、ローンってね、やっぱり24万までっていうのが僕の中であるんですよね。
どういうことわかんないけど。
2年で
買える。2年で、毎月1万って決めてるんですよ、ローンは。
なるほど。
はいはいはい。なんでね、ちょっと、50万のローンは組んだことないですね。
こわ、これ欲しいと思える気持ちがすごい。思われへん。俺が徳松さんの能力しか持ってなかったら、これを欲しいって思われへん。
そう、買う、買わないじゃなくて、欲しいって思うことさえもう恐怖を感じます。
うん。
あ、そうですか。え、だからまあ、多分買わないと思いますけど、一応常に、価格帯がどれぐらいまで下がってんのかなとか、すごく、価格 .com とかで調べたりもしてますね。
へ
ぇー。はい。まあ、すいませんね。ちょっと引かせちゃってすいません、なんか、最後。はいはい。まあ、そういう、まあ、それもやっぱり僕の中でミーハー心なんだろうなと思って、ちょっと今回ね、取り留めもない話ですけど、
はい、
話させていただきました。はい。
じゃあまた新たなトクマスの過去が聞けて、
ね、そうですね。カメラマン時代があったと。
あ、いやいや
いやいやいや、すいませんすいません。カメラマンをそうですね、目指そうと思った入り口の手前ぐらいの時期があった。
気持ちだけはあったよっていう。
そうですね。はいはい。
なるほどね。
で、なんかもう、その、早くゆずパパさんから独立したくて、やっぱり僕、独立ミーハーでもあるんで、独立好きミーハーみたいなとこもあるんで、
そうね。
早くもう自立したくて、ちょっと一回、ゆずパパさんのとこを離れて、
うん、
違うカメラマンさんのとこにバッて飛び込みで、
はい。そういうことできるんですよね、
あなた。まあね、本当に。行儀が悪いよね。
で、バッてすぐこう、そういうスタジオにバッて入れてもらったら、そこ風俗写真がメインで。
なんで調べないか。
全部手で隠してる、この目を、はい、目を見てました、全部。
はい、なるほど。俺は知ってるんだぜと。手でみんな顔隠してるけど、俺は知ってるんだぜ。
口隠してても知ってるし、目隠しても俺は見てるぜ、つって。横でフィルム渡してました。
はい、
まあそんな感じですかね。はい、
すげえな。トクマス。
まあ、相変久しぶりに来ましたね、これすげえ。
もう最近はね、逆にね、ちょっと、エピソードの宝庫やなっていうところで、ちょっと尊敬します
わ。ああ、そう、あ、まだあったかぐらいの感じで。
一般人そこまで面白いエピソードないですからね。
まあけどもうないですけどね。もうさすがに職種としてはもう全部紹介したんじゃないですかね。さすがに。はいはいはい。もう、ウェブと、ウェブも話しましたしね。はいはい。
なんか、その肩書き、やってきた経歴の肩書き聞いたら、どこかの実業家みたいな感じ。
そうですね。
大抵の人はそれなんかやってたおかげで今に生きてて大成功みたいなことなんだけど、それが一個もないところがまた奇跡です。
そうですね。
一つが何にもなってない。
いや、まさにね。まさかね、僕も全部の今までの経歴を経て、まさか、最終的に食レポやりたいとか言い出すとは思わなかったですけどね。
だってさ、そんなトクマさんのコンビニにね、来た人が、はい、あ、ちょっとピースライト一個くださいって言うね。それを渡してるこのお兄ちゃんがまさかそんな経歴を持った人
って
誰も思ってないですよ。
経歴ではないですよね。だから身にはなってない。経歴って呼んでいいのか考えないですけど、まあそうですね。経歴ですよね。
こんな生き方をしてきたやつだとは、こう思ってないですよ、
ね。それこそ木村さんがね、この番組をたまにブログで書いてくれる木村さんがいるんですけれど。
誰それ
木村優さんですよ。
木村優さん。
ブログに書いてくれるの？
ブログで、たまにその、いろんなポッドキャストの、をブログの記事にしてくれてる方がいて、で、東京ミーハーも一回記事にしてくれて、この前はなんであの時放送局という全体を通してブログの記事書いてくれたんですけど、
すごい人がいるもんだね。
いや、すごい人がいて、それがね、すごく面白くて、はい、なんかこう、とにかくいろんな経歴、実はこの方は、今は音楽制作をしながら、DJ とラップをやりながら、IT 会社を立ち上げて、
すごい、はい。
で、そして、現在は、コンビニ店員をこの方はしてますっていうね、なんか、若干悪意を感じたんですけれど、
自分、味方によっちゃ、
自分で読んで笑っちゃいましたね。はい。
そうですよ、味方によっちゃ、もう、酸いも甘いも経験して、最終的に、一周して落ちて
る。いや、なんかね、なんか、ホームレスが実は昔社長だったみたいなね、そこら辺のスケール感もまたちっちゃくて、すごいんですけれど、まあまあまあまあ、だからまあ、今後はね、今後はもう、ポッドキャスターとしてやってはい、ということで、ね。
すごい人いるもんだね。
いや、目の前の僕のことです。ああ、木村優さんのことですね。
はい、お前じゃねえよ。バカ野郎。
若干入るうぬぼれなんだ。
いや、うぬぼれじゃなくて、いや別に、褒められた意味で言ったんじゃないですよね。
いや、話の中心がいつも自分の話題だみたいな感じ。
そうですね。そういう勘違いをしたことに関しては、ちゃんと恥ずかしさを覚えていますけれど。まあまあまあ、そういった自意識の中で、はい。これからもやっていきたいなと。新たな黒歴史をまたどんどん作っていきたいなと思っておりますので。はい。今後もよろしくお願いします。ということで、終わっていいでしょうか。
はい。
はい。というわけで、今週はこの辺でお別れしたいと思います。また来週、また次回、さよなら。
さよなら。